太田道灌美濃狩るの図に題す。湖岸雨をついて帽子をたたく。少女ために送る花一子。少女は言わず花語らす。英雄の信書乱れて糸のごとし。たった一人馬に乗ってにわか雨の中を進んでいくと、かやぶき屋根の小屋があったので門をたたいた。出てきた少女は美濃は貸してくれず、花を一枝差し出した。少女は何も言わない。花は何も語らない。英雄の心の内は糸のように乱れた。有名な太田道灌の山吹の里の伝説にちなんだ詩です。太田道灌は江戸城を築いた人物で、政治家としても築城家としても武人としても知られています。道灌が若い頃、鷹狩りに行く途中でにわか雨に打たれてしまいました。参ったな。この辺りに雨宿りできる家はなし。見るとみすぼらしいあばら屋がある。すみませんが、美濃を貸していただけませんでしょうか。スーッと戸が開いて、中から顔を出したのは美しい少女でした。少女は道灌の顔を見ると、一旦中に戻り、再び顔を出し、すっと何か差し出します。それは一房の山吹の花でした。これは一体。私は美濃を借りたいんですが。すると少女はがっかりした様子でカタンと戸を落としてしまいました。城に戻った太田道灌は部下にこのことを話すと、ははー、風流な少女ですな。親方様、一本取られましたぞ。御周囲集に金明親王のこのような歌がございます。七重八重花は咲けども山吹の、身の一つだに泣きぞ悲しき。少女はこの歌を踏まえて、美濃と美濃をかけて、残念ながら美濃はありませんと言ったのでございます。七重八重花は咲けども山吹の、身の一つだに泣きぞ悲しき。ほうほう、なるほど、そういう風流であったか。いや、これはわしが勉強不足であった。なかなか奥が深いのを和歌というものは。というわけで、以後太田道灌は歌の勉強に励んだという山吹の里の逸話です。都営荒川線の早稲田から一つ目の駅、面影橋駅に山吹の里の碑が立っています。近くには悲しい乙姫伝説の残る面影橋があります。